今朝のメッセージのタイトルは、土と根です。土と根です。種っていうのは硬い、殻の内側に、栄養分と、エネルギーを秘めています。種っていうのは土の中に植えられなければなりません。種は、もしですね、良い土の中に植えられるならば、良い土っていうのは柔らかい土です。そして、石のない土、柔らかい土ですね、良い土に巻かれると、根が出てきて土の中にまず潜っていきます。そして根が、土の中にある栄養分を、吸収し始めると、硬い殻から、を破って芽が出てくるわけですよね。そして日光が、太陽がその上にさんさんと降り注いで、そして根が、水分、を吸収して、そして栄養分を吸収し始めると、植物はぐんぐんと、大きく力強く育っていくわけですよね。 So the title of this message is The Soil and Seed, yeah, Root, sorry. Soil and Root. Okay, I'm trying. Japanese and English, I'm trying. So the title of this message is Soil and Fruit, Soil and Root. So the seed has the energy and power and nutrients within it, within the hard coating. But the seed must be planted in the soil. If the seed is planted in the soft soil, the good soil, the warm soil, the sprout come out of the seed and start growing. The roots stand, roots stand to drink up the nutrients in the soil. Then the tiny seed breaks the hard shell and the sprout come out of the ground. And with the sun shining and nutrients going into the roots from rain and soil, the plant begins to thrive. 今朝のイエス様の例え話が出てきているわけですけれども、まかれた種っていうのは何のことを言っているでしょうか。14節に書いたんですけどもね、According to Jesus' parable today, what's a seed that is sown? According to verse 14, what is a seed?はい、種、まあ、種いろんな形でね、種登場聖書の中にするわけですけども、今日の例え話では種は何のこと言ってるでしょうか。はい、そうですね、神の言葉です。 It's God's word。 はい、でならば、そうですね、はい、神の言葉、福音、良い知らせなわけですよね。 So the seed is God's word, the good news, the gospel、okay?ではですね、土は何のこと言ってますか。土、そう、わらばの soil、土は、はい、そうですね、私たちの心、の状態ですね。神の言葉を聞いて、どんな選択を、そのメッセージを聞いた後にどんな選択をするのかっていう我々の心の状態のことを言っています。人の心の状態が何種類かの土の例えで、こうイエス様の例え話で、話をしているわけですね。 So the soils are the hearts of the hearers. Soils are the hearts of the people who makes the choice after hearing the message. So the condition of the people's heart is compared to the different kinds of soils that receive the seed. Okay?では、種が神の言葉、そして土が我々の心のことを言ってるんだれば、じゃあ種を、土の上に撒くっていうのはどういう意味ですか。 So now that if the seed stands for God's word and the soil is our heart, what would mean to scatter the seed on the soil? 言葉を聞く、神の教えを聞く、神の教えを読む、聖書を読んだり、聖書の学びをしたりすることで、神の言葉を聞くっていうことを言ってるわけですよね。 So it is when we hear the word of God through teaching or preaching or you know, the reading the Bible and hearing the message That's when we scatter the seed on the soil, on our soil, on our heart, okay?
はい、で、今日の例え話で、イエス様が言われたのは、種をまいたわけですよね。種は同じ種だったわけです。種はいい種だったわけですよね。福音、いい、良い知らせ、いい種だったにもかかわらず、収穫には違いがあったっていうんです。収穫がゼロのものもあって、あるいは収穫が少しのものもあり、あるいはたくさんの収穫のものもあったっていうわけです。全ての場所で種は同じ種だったんです。いいですか。種はいい種だったんですにもかかわらず違いが出たっていうんです。じゃあその違いは何だったんですか。なんで違いが出たんでしょう。地に違いがあったからですね。土の状態、心の状態が違っていた、受け皿が違っていたっていう話です。今日はこの4つの異なる土、心について見ていきたいというふうに思っています。 So Jesus said in today's parable that the same seed produced no crop, some crop, lots of crop. The interesting thing is the seed was the same seed. It was a good seed. It's a good news, good seed. So the seed are the same in every place. Then why the difference?The condition of the soil was different. The condition of the heart was different. The receiver's side. So in other words, the condition of the heart was different. So now take a look at these four different kinds of soils, or hearts, okay? はい、まず最初、3節ですね。ページの3節。Verse 3.はい、種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまったっていうふうに書いてありますね。ですので一番最初の、土の硬い道端に落ちた種です。硬い道端に落ちたわけですね。硬い道端っていうのはどういう心かっていうと、まあ、頑固な心、変わらないぞっていうね、あるいはこうプライドがあったりして、もう固くなっている心のことを言っているわけです。まあ、今だとコンクリートならちょっとイメージ違うんですけども、昔はコンクリートじゃないのでね、ちょっと想像してみたらいいと思うんですけど、道があって、周りの方は土なわけですよ。ですので道端の土の方が硬いわけですね。人々が踏んだり、こう家畜が歩いたりしますから。外の側の方は柔らかいわけですけど、道端の土というのは踏み固まっているわけです。道端に落ちた種というのは硬いので、土の中に根が潜っていくことができないわけですね。種が根を張っていく前に鳥が来てパッてこう取っていってしまうということを言っているわけです。ゼカリア書の7章11節から12節に、こういう言葉があります。ところが彼らは耳を傾けることを拒み、かたくなに背を向け、耳を鈍くして聞こうとせず、心を石のように固くして、万軍の主がその霊によって、先の預言者たちを通して与えられた立法と言葉を聞こうとしなかった。こうして万軍の主の怒りは激しく燃えたという言葉があります。せっかくの真理の言葉も、心が道端のように硬い状態ですと、せっかくの神の言葉が心の中に入っていかないんですね。そこにすぐサタンがやってきて御言葉をこう持っていってしまうということです。今日のマルコの4章の15節に、まあ、詳しく、ね、説明してありますね。道端の者とはこういう人たちである。そこに御言葉をまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去るというふうに書いてありますね。ですので神の言葉をしっかりと受け取る、柔らかい心でしっかり受け取って信仰を持って神の言葉に応答していくことがないならば、敵である悪魔がせっかくまかれた種をですね、せっかくまかれてもすぐに奪い去ってしまうということが起こるということです。
Okay, so verse 3, a farmer went to the field and he scattered the seed on the ground, and some of the seed fell on the path, and birds came and ate it up.
So the first ground is hard path. So what kind of heart is it? The stone and hard-hearted. And as we walk in modern days, it's, you know, the road is concrete, so we don't have much idea about the hard path. But actually, either side of it is softer than the path because people walk on the path, right? So either side of it is softer, and this is harder, okay? And the seed that fell on the hard path cannot sink down into the ground because the road is hard. So before the seed could even take root, some birds come and eat all up. That's the situation. Zechariah 7:11-12. But they refused to pay attention. Stubbornly they turned their backs and covered their ears. They made their hearts as hard as flint, but would not listen to the law of the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit through the earlier prophets. For the Lord Almighty was very angry. Some people hear God's word, the truth, but like hardened past, they don't let it sink into their hearts. Soon Satan comes and takes away all the truth. So if the people do not receive the truth by faith, the opportunity will be stolen by the evil one. はい、それが道端に落ちた種だということですね。2番目いきます。2番目の種は石だらけのところに落ちたっていうことですね。石だらけのところに落ちた。5節、6節、17から17節のところに書いてあるわけですね。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまったっていうわけですから、根が張ってないわけですね。土台が浅い心状態って言っていいと思うんです。岩あるいは石の上に落ちた種っていうのは、まあ、成長すること、まあ、根が出るっていうことは可能なことは可能であるわけですけれども、植物は普通短命に終わってしまいます。植物というのは土の中にしっかりと根を下ろしていかなければならないからです。でも石だらけのところだと硬い石が根っこが深く潜っていくのを妨げてしまう、邪魔してしまうわけですね。ですので根が浅いので、せっかく育ち始めた種も太陽の熱で枯れて死んでしまうっていうんです。 The next, some seed fell into the rocky places. Rocky places. So no root, shallow foundation. Well, it is possible for a plant to grow on the rocks, but usually they don't live long.Because the plants must have roots down in the soil. But in rocky places, the hard rocks blocks the roots. So any seed that started to grow in the shallow soil soon wither in the intense heat and die.
この2番目の人たちというのは、神の様の言葉を聞いて、ああ、素晴らしい。わかった、あ、よかったということで、肩の荷が下りるんですけれども、心の中にまでは受肉していっていない。外側ではやったあれやってね、喜んで、興奮しているように見えるわけですけれども、内側では十分に黙想したりですとか、あるいは実行したりっていうことをやっていないわけですね。頭では理解していても、心にまでは落ちていっていない状態。そうなるとイエス様についていく、やっとね、ホサナーってこうついていく群衆みたいな形で、いい時はハレルヤってやっていくわけですけれども、何かあると十字架につけろっていうふうに変わってしまうことがある。なのでイエス様の真の弟子には至っていない。ですのでプレッシャーですとか あるいは悪い状況に直面するとすぐに神の御言葉を忘れてしまう。けれども真のイエス様の弟子というのはどんなことがあってもイエス様に従っていく人たちのことです。
Okay, so these、second kind of people are happy to hear God's words. Hallelujah. It's a good message, but they don't let it sink into their hearts. They may express enthusiasm on the outside, but inwardly they don't carefully meditate on it or consider it. Or they understand by head, but God's word has not descended into their hearts. So there are great crowds who follow Jesus. Hosanna! When everything is good, but when things turn into bad, crucify him. Like crowds, not the true disciples of Jesus. So when these people face pressures or bad circumstances, they quickly forget about God's word. But the true disciples follow Jesus Christ no matter what.
石だらけの人の中には、神様は自分の問題を全部取り去ってくれるはずだっていう神理解を持っている人たちがいます。神様は私の全部の問題を取り去ってくれるはずだ。なので問題が起こるとすぐにつまずいてしまうんです。けれども考えてみてほしいんです。神様は問題のない人生を約束してくださったでしょうか？ないですね。神様ははるかに素晴らしい、もっと素晴らしいことを約束してくださいました。それは何か。神様は問題の真っ只中で私はあなたと共にいる色、問題はあるけれども勇気を出しなさい、私は世に勝ったのだ。は乗り越えられない試練はない、必ず私はその出口も備えていますよ。すべてのことを働かせて私たちの益としてくださいますよっていうふうに約束してくださっているということですね。そのことを通して私たちがもっと神様に近づくことができるためです。もっと神様のことを知ることができるから、私たちがもっとキリストのような存在になることができるから、そのことによって私たちが神様に栄光を、すべての栄光をお返しすることができるからです。
So some of the rocky people maybe and the misunderstanding that God will take away all of my problems. So when problems arrive, they fall away. But did God ever promise that life will be easy without any trials?
No.
He promises something far better than that. He promises that I will be with you in your problems. He promises that there are trials, but there is no trial that you cannot overcome. I will provide the way out. He promises thatEverything will work together for our good. That's his promise. So that our hearts can get closer to him. So that we can truly know him, not only know about him. So that we can be transformed into Christ. So that we can give all the glory back to him.
Amen. 3つ目いきます。茨の中に落ちたということですね。3番目の種、茨が伸びて、覆い塞がってしまったということです。皆さん庭の、草むしりしたことあるでしょうか。庭の草むしり、最近草伸びてきて大変じゃないですかね。結構大変ですよね。草むしりをする上で、一番大切なことって何ですか。
秘訣、草むしりの秘訣、
根こそぎ取ることですよね。根こそぎ取る、雑草に根こそぎ取らないとまたこうどんどんね、元までつつれて戻ってくるわけですよ、ね。雑草が はびこるところではどういうことが起こるのかっていうと、大切な植物のための栄養分も全部吸い取っていっちゃうわけですよ、ね、大切な栄養分が全部残らなくなっちゃったんです、大切な植物のための。そうなると実が実らない、ね、せっかくの美味しい果物とかフルーツとか野菜が取れなくなってしまう。だって雑草に全部持っていかれちゃいますからね。
So others fail。
あ、はい、そうですね、これちょっと待っていきましょう。
OK、 じゃあ start from start out see fail among thorns。 OK、 So the thorns grew up and crowded out the plants。Have any of you put weeds out of your yard or garden? What's the secret? What's the number one rule about putting weeds? You must get the root out, right? You must get the root out. Otherwise, if you don't pull out the roots of the weeds, they keep coming back. And when they come back, they are bound to bring more of their weedy friends, right? So whenever there are weeds, they take over all the nutrients in the soil. So the roots of the weeds use up all the nutrients in the soil, and the plants are left with nothing. Then they can't bear fruit. The plant don't produce good fruit or vegetables because of the weeds. ある人たちは御言葉を聞いて成長し始めます。でもしばらくすると、いろんな思い煩い、この世の思い煩いや、恐れ、日々の生活のあれこれの問題について思い悩み始めるわけです。せっかく伸び始めたにもかかわらずですね、あるいはいろんなこの世の的な誘惑ですとか欲望がなっとね、こう起こってくるわけです。あるいはこう苦々しさ、苦い根が出てきて、こうその成長を妨げてしまうということもあると思います。まあ、欲望ということで言うならば、もっとお金さえあれば、ね、私は幸せになれるのに、これさえあれば私は幸せになれるのにっていうふうに思うかもしれません。雑草がはびこると、土から栄養分を根こそぎ持っていってしまうんです。同じようにもう思い煩いとか恐れとか誘惑とかいろんなこの世的な思いがもう雑草のようにですね、もうどんどんどんどん増殖して増えていくわけですから、その人の大切なエネルギーとか時間根こそぎ持っていかれてしまうわけですよ。そうなるとせっかくの成長し始めた植物の実を実らせることができなくなってしまうっていうことが起こってしまうわけです。それでは良い実を実らせる代わりに思い煩い、恐れ、誘惑、欲望、苦々しさ、フラストレーションに満ちた生活になってしまいます。 So some people hear God's word and start to grow, but soon they become worriedabout the problems of daily living, or worries of fear, temptations, greed, or even bitterness. When we think about greed, we may think, if we had more money, or if I had this, I could be happy. And whenever there are weeds, they use up all the nutrients in the soil.In the same way, the worries or temptations, fears or bitterness, these worldly thoughts take up all of our precious time and energy, like weeds. And instead of bearing fruit, their lives become full of worries, fear, greed, bitterness and frustration. はい、もう一回言います。種に問題があるからではないんです。種をまく人が、に問題があるからでもないんです。問題は土にある受け皿の問題、神の言葉を聞く側の、心の状態にあるんだということです。ですので、思い煩いとか恐れから解放されるためにはまず神様に委ねなきゃいけない、神様を信じなきゃいけない、神様が何とかしてくださる、神様に委ねてれば
大丈夫だ、こんな状況でも。神の言葉を信じ、そうすると神の言葉を通して成長することができるわけですよね。
There is nothing wrong with the seed. And there is nothing wrong with the sower. The problem is the soil, the heart of the person who hears the word. We must trust God. We must rely on God that everything will be okay, no matter what. It's going to be alright if God is with me. We must trust God.To deliver us from our worries and greed, so that we can grow in God's word when we trust God's word.
4番目の種ですね。それは良い土地に落ちたってありました。4番目の種は良い土の上に落ちて、あるものは蒔いた種の、蒔いたものの30倍、あるいは60倍、あるいはあるものは100倍にもなったって言います。神の言葉を聞いて信じて受け入れた人たちのことです。いいですか、柔らかい心、柔軟な心、謙虚な心、心の貧しい人は幸いですとありました。心の砕かれた人ですね、は、30倍60倍100倍にもなったっていうんです。 So other seed fell on the ground and it produced crop of 30 times 60 timesAnd 100 times of what was planted. And this represents the people who hear God's words and believe it. So their hearts are soft, tender-hearted. They're humble, poor in spirit.
けれどもですね、私たちがよくしてしまう落とし穴というか失敗があるわけですけど、それは何かというと、
身を見逃せることばかりフォーカスしてしまうっていうんですかね、結果ばかりフォーカスしてしまうわけです。早く良い実を実らせたいっていうことで一生懸命、上のことにフォーカスしようとするわけです。実を実らせることばかりにフォーカスしてしまう、で、あるいはこうどう人に見られてるかとかね、どう人に見られてるか、上に 見えてる部分ばっかり気にしてしまう。でもですね、我々外側、目に見えている部分にばかりこだわるべきではないっていうことです。目っていうのは直接人からは見えないんです。隠れてるんです。目は表面には見えないんですが根本となるんです。土台です。根っこがなければ植物は倒れてしまうんです。枯れてしまうわけです。ですので根は表面に出ているもの部分を支えている、これは栄養を送っているのは根っこの部分なわけですよね。一人静まって神様と時間をとっている、聖書を開いて毎日読んでるか、祈ってるか、見えないですよこれ人からね、しっかり祈っているのか、神様の御言葉を聞いた後に一人静まって熟考したり黙想したりする時間をしっかりとっているのか、安息をしっかりとっているのか、礼拝するとき別のことを考えてなくてしっかりどういう意味なのかってこう熟考しているのかとか、まあ、そういう部分も人に見えないかもしれないんですが土台となってきます。手を張らずに、成長して花を咲かせて実を実らせるっていうことはありません。植物が育って花を咲かせて実を実らせるためにはまず下に根っこを張らなければなりません。建築してる人も、この基礎工事がいかに大切なかなんていうことはもうよく知ってるわけですよね。建物が高ければ高いほどその分下にしっかりと、ね、こう基礎を張って岩盤に、こうちゃんと基礎を、ね、結び合わせるわけですよね。岩盤にあれがしっかり立ってないと傾いたり、倒れたり、してしまうわけですよね。我々の人生も同じだと思います。何かあった時に建物が傾いてしまう、土台がないと、あれが倒れてしまうということになるということです。 OK, so there is one common failure、we often do. We tend to focus only on bearing fruit. The result, we will have
the result. We're going to bear good fruits. That is good.
However, we only focus on the outer appearance only sometimes. How we look, how I look in people's eyes. Outer appearances only. But we should not concentrate on outer appearance only. Roots cannot be seen in other people's eyes. It's hidden. Roots can be hidden and people cannot see, but it becomes our foundation. And it sustains the things on the surface. It carries the nutrients. Secured. Spending time with God only, alone. Prayer, or maybe people are not seeing when you're praying. Meditating on God's word. Rest before God. Maybe these things cannot be seen, but can be seen, actually. But that becomes a foundation anyway. So without taking root, a plant cannot grow, or blossom, or bear fruit. A plant must have the deeper roots in the ground in order to grow, blossom, and bear fruit, right? And construction people know how important the foundational construction is. The taller the building is, the more solid foundation they need to have underneath. And if not, what happens? The building could be lean and fall down, right?
はい、まとめに入ります。では、私たちは身を実らせるために、豊かな身を実らせるために、どうすればいいのかということですね。はい、一つ、まあ、一言言った上で、忘れてならない仕事っていうのは、ことっていうのは、私たちには身を結ばせるための責任はないということです。身を実らせるのは聖霊様の仕事であるということです。いいですか？私たちが聖霊様に委ねていれば、御霊の実、御霊の実ですから、我々の実ではなくて、聖霊様が私たちに実を実らせてくださるということです。それを抑えた上で、でも私たちにも責任があるので、じゃあ私たちの責任は何か。それは、私たちは土を良い状態に保たなきゃいけません。土を良い状態、自分の土は今どういう状態なのかな、今言った4つの例え話で。どういう状態なのかな、道端なのかな、硬い土なのかな、茨が生えてきてないかな。はい、心の状態のことですよ。はい、良い土には日光、水、栄養分が必要です。ちゃんと取ってますかっていうことです。土には日光、水、栄養分が必要です。良い土は柔らかい土です。石を取り除いた心の状態、石の硬い心ではない。そして、そういう石とか雑草を取り除いていますかっていうことですね。
OK, so conclusion. So what are we supposed to do in order to bear fruit? That's the question. Basically, first of all, we need to remember that to bear fruit is not our work. It's the Holy Spirit job. So first of all, we need toRely on Him. That's the fruit of the Spirit, not our fruit by our own efforts. We must rely on Him so that He will bear fruit within us. But we also have the responsibility. So what is our responsibility then? Well, we must keep the soil in good condition. It was the same seed, but the crop was different, right?So we must prepare our hearts in a good condition. I'm talking about your heart condition. Jesus talked about four parables. What kind of soil are you? And good soil needs sunlight, water, and nutrients. So the question is, what kind of sunlight and water and nutrients are you having? How?And good soil is free of rocks. So how are you taking out rocks from your heart? Or weeds? I'm sure we all have weeds, fears, and, you know, everything. How are you taking care of it?
はい、ですので、今日ですね、今週あるいは、これから、出ちゃった、
目標してみるべき、ポイントはこれですね。あなたの土台はどうだい？ありがとうございます。あなたの土台はどうだい、ね、これをね、あなたの猫になってる部分はどうですかっていう、そのことを当店見てほしいわけですよね。そして、あなたはどのようにしてあなたの心に水を注いでますか、日光を注いでもらってますか、栄養を与えてますか。最近ね、聖書のクラスがものすごく参加者が増えてきてますね。先週の水曜日の夜なんて33人ぐらいかな、全部で。もっといるかもしれないですね。すごいでしょ、全部の合わせると。今多分ここに80人ぐらいいると思うんですけど、33人結構な確率ですよね。皆さんぜひね、そういうのを利用して、水、日光、栄養素をどんどんね、注いで豊かにしていってもらってくださいね。はい、3つ目、あなたはどのようにして心の土から石とか雑草を取り除くように努めてますか。具体的に毎日ほっとくと雑草みたいにはびこっていきますからね。栄養分取って、もうエネルギーとかもうくたくたになっちゃいますから、ちゃんとね、取ってますか、ね、小さいうちにね。そういうことを、ぜひ今週考えてみてください。で、考えるだけじゃなくて、仲間たちと分かち合ってみてください。自分はこういうことをしてますとか、ああいうことをしてますとかね、あ、そういうふうにやればいいんだとかね、ヒントになることあると思うし、ぜひ、分かち合ってみてください。Okay, so the questions for your meditation. So, how is your foundation? How is your root? Think about it. How is your foundation? And how do you water and fertilize your heart? How are you doing that? Last Wednesday evening, I think Christine prepared food for 20 people only, but I had 23 or 24 people. It's amazing. In total, we had like 33 people in the cell group of Bible study last Wednesday evening. Isn't that amazing? We have like 85 people right now, but there are lots of percentages growing. I'm so glad about that. And the last question would be, how do you keep rocks and weeds out of the soil of your heart? If we don't take up these things,will multiply. So how are you dealing with that every day? Every day when they are small. Okay? はい、今週のね、皆さんの、週間の上に、そして皆さんの、人生の上に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りします。May God bless your week starting today and bless your whole life. In Jesus' name we pray. Amen.